5。もう一度みんな同級の青年が学装を指して帰って行く時が来た。三年の間ずっと一緒にやってきたり途中で加わったりした生徒がさらに第四学年の教室へ移り、新しい時間表を移し、受け持ちの教授を迎え、みんな改まった顔つきで、買い立ての匂いのする教科書を開ける時が来た。その中には、初歩のラテン語の教科書もあった。寄宿舎へ集まる者は、互いに一夏の間の話を持ち寄って、部屋部屋を賑わし、夜遅くまで車間の目を忍び、見張りの靴の音が廊下に聞こえなくなる頃には、一旦寝たふりをしていたものまで、また起き出して、寝室の暗い灯火で話し込む時が来た。学校の表門のそばにある、幾株かの桜の若木も、もう一度捨て吉の目にあった。過ぎ去った日を思い起こさせ、かつて自分の言ったこと、したこと、考えたことを思い起こさせ、打ち消しがたい後悔を新たにさせるような人々が、もう一度捨て吉の眼前を行ったり来たりした。捨て吉はすでに田辺のうちの方からある心の面をかぶることを覚えてきた。ちょうどおじさんのうちがまだ京橋の方にあった自分、田舎から出てきたばかりの彼は、木登りが恋しくて、人の見えない土蔵のはしご段を逆さに登っていくことを発明したが、そんな風にある嘘を発明した。彼は幾度となくそれを応用した場合を思い出すことができる。そうした場合に起こってくる自分の心持ちを思い出すことができる。おじさんのうちの玄関へ来て取り次ぎを頼むという客の中には、ずいぶんいろいろな人があって、その度にお辞儀に出たり、名前を奥へ通したり、茶を運んだりしたが、芝居の雑誌とか大札とかが飛ぶ鳥も落とすような威勢で入ってきても、芝居茶屋のおかみさんの腰の周りにどんな自慢な帯が光っても、呆然とした様子で取り次ぎを頼むという客が、おじさんたちと同国の人とかで、東京へ一文も持たずに移住したものは数えきれないほどあるが、その中での成功者は、まあ、誰と誰とであろうというような自慢話を聞かされても、彼はそういう場合に決まりで起こってくる反抗心を紛らそうとして、まるで何の感じもないようなとぼけた顔をしていた、その自分の心持ちをよく思い出すことができる。持って生まれてきただけの命の芽は、中から外へ押し出そうとはしても、まだまだ世間水の捨て吉の胸は、あたかも強烈な日光にしおれる若葉のように、現実の激しさに打ち震えた。彼はまた、ある特殊の場合を思い出すことができる。つい田辺のうちの近くに住んで、よく往来を眺めている女の白く塗った顔は、夢のうちにでも見つけるような不気味なものであった。毎日夕方からお湯に入りに行くことを日課にしているその女の生きがった髪にかけた青い色の手柄は、たまらなく嫌味に思うものであった。その女が自分の大事な兄におかぼれしているという話をからかい半分に田辺の姉さんたちから聞かされても、兄は商法の用事でおじさんの家へよく出入りしたから。でも彼は大人の色ごとなぞというそういうことに対して、どこを風が吹くかという顔つきをしていた。捨てさん、お前さんも よっぽど変人だよ、と、田辺の姉さんに笑われて、彼はむしろある快感を覚えたことを思い出すことができる。それを彼は高輪の方でも応用しようとした。かつて一緒に茶番をして騒いだ生徒にも、かつて揃いの洋服を作って遊んだ連中にも、かつて会うことを楽しみにした茂子や、それから彼女の教えている女学校の生徒たちにも、かつて岸本さんともてはやしてくれた浅見先生の教会の人たちにも、狂人の真似をする者はやはり狂人だ。バカの真似をする者はやはり一種のバカだ。この言葉は彼を喜ばせた。彼は知人の模倣に心を砕いた。それを自分の身に表そうと試みた。天秤棒。どうかするとこんな言葉が冷やかし半分に生徒仲間の方から飛んでくる。誰かそれを不意と思い出したように。岸本は年下なくせに出すぎて生意気だというところから、いかけ屋の天秤棒というあだ名を取っていた。以前はそれを言われると、ことに高輪の通りで知った人の見ている前では、かなり辛かった。もうそういう時は過ぎた。しらばくれるないとでも呼んで通る人の前へ行くと、ことに彼は馬鹿げた顔をしてみせた。そして胸に迫る悲しい快感を味わおうとした。学校のチャペルへ上がっても、教室へ行っても、時には送信したように黙って半分死んだような顔をしていることがあった。以前は彼の快活を愛したエリス教授も、もはや一頃のように忠告することすら諦めて、彼が日課を法的するに任せた。本当に岸本さんも変わったのねとか、まあ岸本さんはどうなすったのとか、女学校の方の生徒たちにまで言われるようになった。思い屈したあまり、彼はどうかすると裸で学校のグラウンドでも走り回りたいような気を起こして、自分で自分の気違いじみた心に呆れたこともある。こういう中で、捨て吉は二人の友達に心を寄せた。相変わらず、菅は築地のうちの方から通学していた。足立が寄宿舎生活をするようになってからは、三人して一緒になる機会が多かった。捨て吉は足立の部屋の前へ行って、コンコンと戸を叩いてみた。お入りという声がする。カムインと英語で言う声もする。戸を開けて入ると、ちょうど菅も学校の帰りがけに寄っていた。三脚しか椅子の置いてない部屋のうちには、足立、菅の他に、同級の寄宿生も二人いて、腰掛けるもあり、立つもあり、濃い色のペンキで木目に似せて塗った窓枠の内側のところに寄りかかるもあった。岸本はちょうどいいところへ来た、と、足立は年上の青年らしく言って、机の上に置いてある菓子の袋を勧めた。すげくん、やりたまえな、と、一人の同級生は、袋の口を菅の方へも向けて、もてなし顔に言った。阿弥陀って言うと、いつでも僕の番に当たるんだ、と、他の同級生が、わざと悔しそうに言う。君が買ってきたんか、と、捨て吉も笑って、みんなと一緒に地層の菓子を頬張った。窓の外は、運動場に面した廊下で、時々そこを通う下の組の生徒もある。 スルスルと柱伝いに上の廊下の方から降りてくるものもある。いくらか引っ込んでいるだけに、静かな窓のところへ、スゲは腰掛けて。岸本君、君に見せようと思って持ってきたよ、と、風呂敷包みの中から一冊の洋書を取り出して見せた。買ったね。思わず、捨吉は微笑んで、嬉しげな友達の顔を見た。ダンテの新曲の英訳本だ。捨吉は友達の前で、その黒ずんだ緑色の表紙を一緒に眺めて扉を開けていくと、新曲の第一ページがそこへ出てきた。長い詩の句の古典らしく並んだのが二人の目を引いた。まだ読んでみないんだが、ちょっと開けたばかりでも、なんだか違うような気がするね、と、スゲは濃い眉を動かして、多分君の買ったのと同じだろう。表紙の色が違うだけだ、と、捨て吉は答えて、それを足立にも見せた。若い額はその本に集まった。他に同級生はいても、特別の親しみが、この部屋へ来ると、捨て吉の身に感じられる。友達の読む本は彼も読み、彼の読む本は友達も読んだ。話せば話すほど引き出されていく。後から後から何か湧いてくる。時には、どうしてあんなことが言えたろうと、互いに話し合ったことを後で考えてみてびっくりすることさえもある。足立が前に言ったことはふと捨て吉の胸を通り過ぎた。なぜ君はあんなに一時黙っていたんだと足立が尋ねたが、そう直裁に言ってくれるものはこの友達の他にない。捨て吉はその時の答えをもう一度探してみた。僕は自分の言うことが気に入らなくなってきた。一時はもう誰にも口を聞くまいと思った。そうすると独り言を始めた。往来を歩いていても何か言うようになった。とても沈黙を守るなんてことはできない。あの時、足立は快活な声で笑った。そして、こんなことを言った。何しろ、岸本にも驚くよ。せっかくあんなに書いたものを焼いてしまうなんて男だからね。目の前にあることと、済んでしまったこととが、妙に混ざり合った。捨て吉は、足立や菅と一緒にいて、一人の友達の左から分けた髪が目についたり、一人の友達の黒い羽織の色や袴の縞などが目についたりした。どこまでが今の瞬間で、どこまでが過ぎ去ったことだか、その差別をつけかねた。髭の赤い車間が部屋の戸を開けて見回りに来た。第四学年となってからは、社官もみんなのするようにさせて、強いて寄宿の規則謎をやかましく言わない。以前は怖い顔をしていた人が心安い笑顔をさえ見せ、友達でも呼ぶような調子で、足立くんとか菅くんとか呼ぶようになった。残り物ですがいかがです?一人の同級生は、菓子の袋を裂いて、車間の前に置いた。それじゃ、一つごちそうになるかな、と車間は手を揉んだ。軍人上がりのこの車間は、体操の教師をも兼ねていた。部屋の中央にある机のそばに立って、足立たちの使う教科書や辞書を眺めた目を、窓の外へ移し、毎日毎日誇りになって 機械体操などを教える広い運動場の方を眺めながら、秋らしくなったね。西南戦争を思い出すな、と荒い髭をひねくりひねくり言った。捨て吉は窓に近く作りつけてある本棚の前へ行って立ってみた。何気なく足立の蔵書を覗くと、若い明治の世に翻刻されたばかりの一代女が入れてある。古い沈本から模刻したというその挿絵の珍しい元禄風俗や髪の形や丸みを持った袖や、束髪などの流行ってきた時勢にあって考えると、不思議なほどかけ離れている管轄で、悠長な昔の男女の姿や、それからあのみんなの褒めるなんとかの多い才覚の文章は、捨て吉も争って買ってきて開けてみたものだ。なんという汚れた本だろう。そう考えた彼は、一大女を引き裂いて捨てた話をして、ひどく足立に笑われた。それらのことが一緒になって胸の中を往来した。捨て吉は人知れず自分の馬鹿らしい性質を恥じずにはおられなかった。なぜというに、神聖な旧約全書の中から、なるべく猥褻な部分を拾って盛んに読んでみた男も、そういう自分だから。社官は部屋を出て行った。自習時間も終わる頃だ。待ち構えていた下級の生徒らは一斉に寄宿舎を飛び出した。広い運動場ではベースボールの練習も始まった。捨て吉が菅と一緒に窓から外の廊下へ出ると、続いて一人の同級生も手すりのところへ来て眺めた。遠慮がちに普通学部の生徒のそばを通って、校外の空気を吸いに出る新学生も見える。偉い人たちだと思った年上の青年で、学校へ遊びに来た卒業生も見える。赤い着物を着せた子供の手を引きながら、新築した図書館の建物のそばを歩いていくアメリカ人の教授の夫人も見える。ふと、茂子の名が珍しく捨て吉の耳に入った。しかも思いもよらない同級生の口から。B もダメだよ。いくら豪傑を気取ったって。と、その同級生が言った。B とは、3年ばかり前の卒業生の一人だ。しかし君、いいじゃないか。男と女が交際したって、と、捨て吉は何気なく言ってみようとしたが、口には出さなかった。なんでも、S 先生の細君の取り持ちだそうだ。同級生はミッションスクール風の男女交際にも今までの習慣にない婚約ということにも一切反対の語気で言った。次第に遠くなっていった茂子がB との婚約の噂は妙に捨て吉の胸を騒がせた。もう一度彼女は捨て吉の方を振り返ってみて若かった日のことをことごとく葬ろうとするような最後の一別を投げ与えたように思わせた。運動場であるベースボールの練習も、空を飛ぶ球の動きも、廊下から見物するものをじきに飽きさせた。みんなじっとしておられなかった。何か動くことを思った。けたたましく一つの部屋の戸を開けて、また他の部屋の方へ、看護をあげながら、廊下を駆け抜ける者もある。すげくん、と、捨て吉は友達の名を呼んでみて、そのそばへ行って、ちょっと口笛を吹いた。 なんだい、嫌に人をじろじろ見るじゃないか、とスネは笑った。君、ボクシングでもして遊ぼうか。スネ吉はそんなことを思いついて、みんなが休息と遊戯を楽しむ中で、おとなしい友達を向こうへ回した。どうしようと言うんだ。月倉をやるんさ、二人で。岸本なんかに負けてたまるもんか。スゲは、よし来た、という風に身構えた。両方の拳を固く握りしめた。いいか、君、つくぜ。笑わせるからいかんよ。君が笑うからダメだ。だって、ひどい顔をするんだもの。スネ吉は、右の足を後ろへ引き、下唇を噛みしめ、両腕に力を込めながら、友達の拳の骨も折れよとばかり突撃していった。スゲも突き返した。まだ勝負がつかないじゃないか。もうごめんだ。こんなに手が赤くなっちゃった。楽しい笑い声が窓の内外に起こった。スゲが築地を刺して帰ろうと言いかけた頃は、足立も捨て吉も窓のとこから一緒に秋らしい空を望んだ。どうかすると三人で腰掛けて日暮れ方の時を楽しむのも、その窓のところだ。向こうの皇室の側面にある赤レンガの煙突も、それから人間が立つかのように立っている記念樹も暮れてきて、二棟並んだアメリカ人の教授たちの家族が住む西洋館には、やがてちらちら明かりのつく頃までも。神は何故に各不思議な世界を作ったろう。何故にあるものを美しくし、あるものをことさら醜くしたろう。何故にスズメのそばに鷹を置き、羊のそばに狼を置き、カエルのそばに蛇を置き、鶏のそばにイタチを置いたろう。何故に平和な神の教会にまで果てしなき暗闘を付与し、止める長老と貧しい羊とを争わすだろう。スネ吉は各思い沈んだ。勧誘するなかれ、処女を犯すなかれ、兄嫁を盗むなかれ、その他一切の不徳はエホバの神の今しむるところである。バイロンの一生は到底神の読みするものとも思われない。イギリスの詩人がイタリーへ遊んだとき、ベニスの街で年頃な娘を持ったうちの母親は、あの美貌で芳醇な人を見せまいとして窓を閉めたというではないか。それにしても万物を悲観するようなバイロンの詩がどうしてこう自分の心を見するだろう。あの魅力は何だろう。たとえ彼の装甲は牧師たちの顔をしかめるほど汚れたものであるにもせよ、あの芸術が美しくないとはどうして言えよう。こうまた考えないわけにいかなかった。スネ吉にはもう一つ足の向く窓がある。新しく校内にできた赤レンガの建物は、一部は神学部の教室で、一部は学校の図書館になっていた。まだペンキの匂いのするはしご段を上がっていって、二階の部屋へ出ると、そこにたくさん並べた本棚がある。一段高いところに本の係もいる。時には、歴史家を受け持つ頭のはげたアメリカ人の教授が主任のライブラリアンとして見回りに来る。本棚で囲われた明るい窓のところには小さな机が置いてある。 そこへも捨て吉は好きな本を借りていって腰掛けた。寄宿舎から見るとは、方角の違った学校の校内の様が、その窓の外にあった。一日は一日と変わっていく秋の空が、そこから見えた。窓の日当たりを眺めていると、捨て吉の心は、田辺のおじさんの方へ行った。どうかして捨て吉の気を引き立てようとしているおじさんが、貴様も見よと言って案内してくれた秋の紅葉の芝居が目に浮かぶ。暗い板敷きの廊下がある。多勢の清掃した下町風の娘たちが互いに手を引き連れて行ったり来たりしている。芝居の出方でその間を通う男の挨拶するのを見ても、おじさんの顔の売れておることが知れる。廊下ののれんの間から舞台の方の幕の動くのも見える。樽屋のおばさんの娘をそういうのれんの影に見つけるのは、ちょうど塩水の中に海の魚を置くほど似合わしくもある。二階のうずらにはまた狭い桟敷がある。樽屋のおばさんも覗きに来る。手すりに寄りかかって見ているひろしもある。そこへおじさんの太った体が入るとみんな膝と膝を突き合わせた。捨て吉、あの向こうがおじさんの領分だ、とおじさんは舞台の正面に向かった高い桟敷を指して見せて、土間にもいくますか買っておいたところがある。そこは出方に貸し付けてあるなぞと話聞かせてくれた。おじさんは用事ありげに桟敷を離れたり、また覗きに来たりした。茶屋の若い者が用を聞きに来ると、おじさんは捨て吉の方を見て、どうぞたくさんご馳走してやってくださいと、笑みを含んでいった。日の暮れないうちから芝居小屋の中には明かりがつく。桟敷の戸を漏れる空の薄明かりが夢のような思いをさせる。鼻をかむ音、物食う音、ひそひそ話す声、時々見物を制する声に混じって、ミスの下がった高い一角からは、三味線の音が聞こえてくる。浄瑠璃の調子に合わせて、舞台の上の人は操られるように手足を動かしたり、しなやかな姿勢をしたりした。どうかすると、華やかな幕が開けた。人形のように白い顔をした若い男と女とが舞台の上に現れて、背中と背中とを触れ合わせたり、婉曲に顔を見合わせたり、襦袢の袖を濡らしたりした。なりこまや、うなるような見物の大向こうからかける声が耳の底にある。麦畑の中で熱い接吻を交わすという英子の文句が岸本の目の前には開けてあった。それは学校の図書館の本でイギリスの詩人バーンスの評伝中に引いてある一節であった。岸本は不思議な感じに打たれた。あのイギリスの詩人の書いたものに自分はこれほどの親しみを持つことができて、見たこともないスコットランドあたりの若い百姓がなんとなくそこいらに転がっているような気持ちをさせるのに、どうして自分の国の芝居小屋で舞台の上に見てきたことが、こんなに自分の心を暗くするであろうかと。岸本はおじさんがわざわざ案内してくれた芝居からは、かえって沈んだ心持ちを受けてきた。 芝居を見物した日は、夕方から雨になった。桟敷にいて雨の降るのを聞きつけた時は、楽しいようで妙に寂しかった。気味の悪いほど暗い舞台の後ろの方から出し抜けに出てくる悪党の顔や、死を余儀なくされる場合の他には、介護することも知らないような人の心や、目のくらむような無法な暗殺の幕は、どうかすると、見物半ばに逃げて帰りたいような気を起こさせた。芝居の跳ねた頃は、雨がまだ降っていた。茶屋の若い者は、晩傘を運んできたり、ひろしを背中に乗せて走ったりした。どうして、成駒屋の人気ときたら大したものだ。しかし、先代の若い時はもっと人気があった。娘が幾多に身を投げたか知れない。芝居の跳ねる自分には、裏門の前あたりは人で通れなかったくらいだ。そうして、みんな役者を見に来たものだ、とおじさんは話してくれた。芝居見物といえば、決まりで後に残る名の付けようのないほど心細い嫌な心持ちの、幾日も幾日も続いて離れないことは、余計に捨て吉をイライラさせた。目の玉の飛び出たような役者の似顔絵、それから田辺の姉さんの枕元によく置いてあった、みだらな感じのする田舎源氏の連想なぞは、妙に捨て吉には悩ましいものであった。もっともっと胸いっぱいになるようなものを欲しい。そう思ってみると、包みを切って溢れていくようなチャイルド・ハロルドの巡礼なぞの方に、捨て吉は深く心を惹かれるものを見つけた。青い麦の匂いを嗅ぐようなバーンスの接吻の歌も、自分の国の評判な役者が見せてくれる濡れ幕にも勝って、一層身に近い親しみを覚えさせた。彼はまた、詩人ゲーテの書いたものを通して、まだ知らなかったような大きな世界のあることを想像し始めた。11月も近くなって、岸本は兄から来たはがきを受け取った。国元より母上上京につき、明土曜日には帰宅あれ。母上はお前を待つ。もっとも今回はそう長く滞在してもおられないはずだとある。おっかさんが来た。思わずそれを言ってみた。国の方のことも、捨て吉はもうだいぶ忘れてしまったくらいだ。おっかさんと一緒に田舎で留守居する姉さんや一人の僕なぞのことがわずかに少年の記憶をたどらせる。思えば東京へ遊学を命ぜられて大都会を見ることを楽しみに兄に連れられて出てきた幼かった日。捨て吉はしばらくおっかさんへ手紙も書かなかった。おっかさんからのはいつも姉さんの代筆で、無事で勉強しているか、こちらもみんな変わりなく留守居をしている。はばかりながらご安心くださいというような頼りを読むたびに、捨て吉は何と言って返事を書いていいのか、それすらわからないほど、国の方のことは遠くぼんやりとしてしまった。彼はどういう言葉を用意していっておっかさんに会っていいかもわからなかった。土曜日の午後から捨て吉はおっかさんの突然な状況を不思議に考えつつ寄宿舎を出た。秋雨上がりで体操もろくにできないような道の悪い学校の運動場を見ると、寒い田舎の方へは はや霜が来るかと思わせた。とりあえず、イサラゴ坂で馬車に乗って、新橋からは鉄道馬車に乗り換えていった。田辺の家へ寄ってみると、台所に光る大きな黒へっついの銅鼓のそばで、おばあさんがまず笑顔を見せた。つてさん、おっかさんが出ていらしたよ、と、姉さんも奥座敷にいて、珍しそうに言った。長いこと、それでもうちでは、お前さんを世話したものだと、目で言わせて。夏の間のような低気圧が田辺のうちには感じられなかった。二階に身を寄せていた玉木さん夫婦ももう見えなかった。姉さんは丈夫そうになったばかりでなく、晴れ晴れとした目つきで玉木さんたちの噂をした後に、めったに口にしたことのない声色謎を使うほど機嫌が良かった。ひじきと煮めの惣菜じゃ、ろくな知恵も出ねえ。姉さんまでおじさんの成田やばりにかぶれて、そんなことを言うようになった。つてさん、お前さんは何をぐずぐずしてるんだね。早くおっかさんにお目にかかりにおいでな、と、おばあさんはせき立てるように言った。タミスケ兄は、大川端の下宿の方で、おっかさんと一緒に岸本を待ち受けていてくれた。障子の羽目ガラスを通して、隅田川の見える二階座敷で、親子は実に何年ぶりかの顔を合わせた。